まあ、先週は教会開拓26周年の記念礼拝、まあ、幸いな賛美と交わりの中で迎えることができました。そして火曜日はレーナ・マリア・アルフィ・サイラスコンサート、まあ、台風が直撃する中、神様が守ってくださり、まあ、素晴らしいコンサートとなりました。感謝いたします。まあ、そして今日から27周年目に入ります。この1年もまずですね、兄弟姉妹ともに神様の技に励んでまいりましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書8章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、ルカ8章の16節だけ読んでください。
明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
はい。ルカの福音書全部つけてください。ルカの福音書公開説教26回目、今日は8章16節からです。まあ、前回は4つの土地、道端、岩の上、茨の真ん中、夜市に落ちた種について語りました。種は神の御言葉、4つの土地は私たちの心、さまざまな困難、試練や苦しみ、また祈りを通して私たちの心は砕かれ、神の国の実を結ぶ良い知恵と変えられていきます。クリスチャン生活とは、良い実を多く結ぶために良い知に変えられるですね、神様の訓練の道のりです。では今日のところ8章の16節です。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。兄弟姉妹、明かりをつける目的は何でしょうか。それはただ一つ、暗闇を照らすためです。ですから明かりをつけておきながらそれを隠す人はいません。では明かりとは何でいません。では明かりとは何でしょうか。少し前のルカの8章の実節を野村姉妹読んでください。
そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。
はい。ここにですね、あなた方には神の国の奥義を知ることが許されているとあります。明かりとは神の国の奥義ですね、神の国の知識を知ることです。つまりこの聖書の御言葉を悟ることです。それを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。ではここに何かを挟んでヨハネの福音書1章を開いてください。2箇所を読みいたします。では初めにヨハネの福音書1章の4節5節、野村姉妹読んでください。
この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
はい、少し飛んで8節を読んでください。
彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。
ごめんなさい、9節も読んでください。
すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。
9節のところです。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。兄弟姉妹、イエス・キリスト以外に光はありません。アーメンですか。ですね。この世を照らす、私たちの心を照らす誠の光はイエス・キリストのみです。ですから他のところに光を求めても光を見出すことはできません。イエス・キリストがすべての光の源、光源です。ですね。そして イエス・キリストを受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんの中に今もうすでに内側に誠の光をあなたは宿しています。皆さんは自分が光を宿していることをご存知ですか？そしてその光を輝かせなさい。でこれが今日の第一のメッセージです。マタイの5章の16節にこのような御言葉があります。私だけを読み出します。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた方は光を持っているからそれを人の前に輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。兄弟姉妹、皆さんがイエス・キリストという誠の光をですね、またこの神の御言葉という真理の光を皆さんは持っています。それはあなた方がそれによってこの暗闇の世界を照らすためだと聖書は教えています、ね、光源はイエス・キリストです。ではルカ8章の17節18節を読んでください。
というのは律法はモーセによって与えられ、
ルカ8章の17-18、
隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られずまた現れないものはありません。だから聞き方に注意しなさい。というのは持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。
はい。隠れているものであらわにならないものはないとあります。秘密にされているもので知られずまた現れないものはありません。まあ、これに関しては別の御言葉、皆さんがよく知っている御言葉、ヘブル書4章13節にはこう書いてあります。作られたもので神の前で隠せ覆せるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。クリスチャン生活は兄弟姉妹ですね、秘密主義の生活でもなく何かを隠す生活でもありません。心も生活も神様の前にはもちろんのこと、人の前にもオープンにしていく生活です。人に知られたら困る生活はできるだけしないことです。エデンの園で最初に作られた人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかったとあります。裸であった後は単なる衣服だけの問題ではなく、お互いに夫婦の間にも隠すものが何一つなかった、秘密がなかったということです。しかしながら神の戒めを破り、善悪の知識の木から取って食べたアダムとエヴァ、彼らが最初にしたことは何でしょう。自分の体を隠すこと、イチジクの葉をつづり合わせ自分たちの腰の覆いを作りました。罪を犯した人間が最初にすること、それは隠すことです。それはやましいことがあるからです。そして彼らはですね、神様からも隠れようとしました。パウロという人は第一コリント4章4節において、私はやましいことは少しもありませんとそのように語っています。兄弟姉妹、隠さなければならないような生活はしないことです。すべては神様の前には裸でありさらけ出されています。あなたは神様になぜ隠すのか申し開きをしなければならない時が必ず来ます。マタイの福音書6章には隠れてしなさいと書いてあることが3つあります。それは第一に祈りです。 隠れたところにおられる父に祈りなさい。二つ目、断食です。断食は人に見られないようにしなさい。そして三番目、良い行いです。良い行いも隠れてしなさい。しかしこれらも決して隠れたままでいることはありません。神様が必ずそれに報いてくださるからです。ルカ8章の18節、だから聞き方に注意しなさいとあります。ですから兄弟姉妹、皆さんは今日この神の御言葉を聞いています。皆さんには責任があります。それはこの御言葉を実行する責任です。聞いたままで実行しなければ、あなたは光を隠しているからです。あなたはこの聞いた御言葉を実行する責任があります。御言葉の真理という明かりを持っているならば、それを器で隠すものはありませんとあります。はい、第二コリント9章を開きます。一緒に開きましょう。コリント第二の手紙、では9章の10節から11節、野村姉妹読んでください。
まく人に種を食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。
はい、少し飛んで15節を読んでください。
言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。
はい、10節、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。御言葉を行う人は祝福され、神様からさらにまく種が与えられるとあります。ますます義の実、正しいことを行うですね、実を増し加えていただけます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。つまり持っている人はますますですね、与えられるということです。それゆえ持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられてしまう。御言葉を聞いて行わなければ、悪魔サタンがあなたの上に巻かれた神の言葉を奪い取っていきます。これがこのルカ8章16-18節で聖書が語っていることです。修法に毎週7つの本質というのを書いています。これは教会とは何か、キリストの体であり、それは7つの本質で表される。私たちがコーチングで学んでいることです。第一は関係。教礼姉妹、教会とは関係です。キリスト教が他の宗教と決定的に違うこと、それはキリスト教は関係の宗教です。あなたは生きておられるイエス・キリストというお方と今関係を持っています。ですね。関係です。そして兄弟姉妹とですね、共に交わりを持っています。教会とは関係です。組織やプログラムではありません。で、第2番目が参加です。ですね。これは行事や交わりや奉仕に参加するということとともに、皆さんが日常生活において神様のために生きるということです。あなたが日常生活において神のために生きるということ、これが参加です。皆さんは どうでしょうか。皆さんは教会の顔と教会を出た時の顔が同じでしょうか。ですね。皆さんは教会での言葉や振る舞いと教会を出てからの言葉や振る舞いが同じでしょうか。ですね。子供がね、親を見て教会のお父さんお母さんと家のお父さんお母さんに違うですね。僕そんな教会行きたくない、つまずきのもとになることは、ね、時々あることです。 皆さんは教会の顔と世の中の顔は同じですか？ですね。教会の振る舞いと世の中での振る舞いは同じですか？クリスチャンが日常生活において神様と共に、神と共に生きていく、でこれが参加という意味です。ですね。そしてあなたが教会なのです。はい、ではルカの福音書8章の19節から21節を読んでください。
イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。
21まで。
ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちです。
はい。ここにはイエス・キリストの真の家族が記されています。イエスの母はマリアです。夫のヨセフはルカの福音書2章において、イエス様が12歳の時以来、聖書には出てきません。イエス様の交渉外、30歳になって交渉外に出られました。そのずっと前にですね、以前に、亡くなったと、ヨセフは亡くなったと考えられます。では兄弟姉妹、ここに何か挟んで少し前、マルコ6章を開いてください。3節です。では野村姉妹、マルコの6章の3節だけ読んでください。
この人は大工ではありませんか？マリアの子で、ヤコブ、ヨッセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか？その妹たちも私たちのところに住んでいるではありませんか？こうして彼らはイエスにつまずいた。
イエス様の家系、家族は、家系は、ね、家庭は大工をなりわいとしておられました。当時の大工というのは家だけではなく、農機具なんかもですね、工具とか農機具も作ったのです。ですね。で、イエス様はこういう言葉をおっしゃいました。私の首輝きは追いやすくという言葉を言われたんですね。で、首輝きってご存知でしょう。2頭の牛とか馬をつなぐ首にかける首輝きですね。だからイエス様の作った首輝きは追いやすいって書いてあるから、技術的にもイエス様は優秀だったんだろうなと。そのようにですね、考えることができます。そして母はマリア、夫はヨセフですね。ここに兄弟たちの名前が出てきますですね。ヤコブ、これはエルサレムで教の教会の長老で、聖書の後ろの方にあるヤコブの手紙を書いた人物です。次にヨセ、マタイではヨセフとなっていますですね。お父さんと同じ名前を持った兄弟がいました。もう一人はユダ、これはまた聖書にユダの手紙とあります。その手紙を書いたですね、ユダですですね。そして4番目の男の子がシモンです。この4人の男兄弟とですね、娘たちがいました、妹たちがいましたので、たちと書いてありますから2人以上ですね。イエス様は大家族でしたですね。お父さんのヨセフは早く亡くなりました。ですからイエス様は長男としてお母さんを助け、家族を支えて仕事をなされました。イエス様もこの地上では私たちと同じ苦しみを味わって生きていかれたのです、ですから聖書を見るとイエス様は特別やもめに対して憐れみの心を持っておられます。それは自分のお母さんが早く夫を亡くしやもめになったために、お母さんの姿を見てやもめに対する特別の憐れみの心があったように思われます。はい、でルカの8章に戻ります。20節です。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。イエスの兄弟たちはこの時点でまだイエス様が神の子キリストだとは信じていませんでした。イエス様のことを気が狂ったという人がいたため、イエス様を家に連れ戻すためにここに来ていました。それに対してイエス様は21節ですね。ところがイエスは人々にこう言われた。私の母、私の兄弟たちとは 神の言葉を聞いて行う人たちです。マタイ12章の50節では、天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹母なのです、とこう書いてあります。兄弟姉妹、皆さんはイエス・キリストの兄弟また姉妹ですか？アーメンですか？ではなぜ皆さんはイエス・キリストの兄弟姉妹ですか？イエス様の兄弟また姉妹となる条件は何ですか？ここには何と書いてありますか？神の言葉を聞いて行う人、マタイでは天の父の御心を行う人とあります。これがですね、イエス様の兄弟姉妹となる条件ですが、では天の父なる神様の御心というのは何でしょうか？それは2つです。はい、ここに何かを挟んで第一ヨハネの3章を開いてください。23節です。じゃあ野村姉妹、ヨハネ第一の手紙3章の23節読んでください。
神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。はい、
兄弟姉妹、皆さんがイエス・キリストの兄弟姉妹家族となる条件は2つです。第一、イエス・キリストの御名を信じる、すなわちイエスをキリスト救い主としてあなたは信じていますか？これが第一。二つ目ですね、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。と、愛し合うことが神の家族となる条件ですですね。兄弟を憎む者はその人のうちに神の愛はありませんとあります、ね、これが真のですね、家族イエス・キリストの兄弟姉妹となる条件です。もう一回言います。第一、ね、イエスの御名を信じる、イエスを神の子キリストと信じていること。2番目ですね、私たちが互いに愛し合っていること、これがキリストの家族であることの条件ですですね。はい、ではルカの福音書8章にまた戻ってください。では野村姉妹、8章の22節を読んでください。
その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した、
はい、このルカの8章の22節から終わりの56節までに4つの出来事が記されています。第一は嵐を鎮めるイエス様、22から25節です。2番目、悪霊に疲れた男、26から39節まで。3番目、街道管理者ヤイロの娘のよみがえり、これが40節から56節まで。そしてその中間に4番目、長血の女の癒しが記されています。この4つの出来事を通して聖書はイエス・キリストというお方が自然界を、また霊の世界を、またそして死を、病を支配し打ち勝つお方であることを示しているのです。はじめに今読んだところ、嵐を鎮めるイエス様のお話です。では8章の23から25までを読んでください。
船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄っていってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうです、と言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのです、と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。
はい、はじめに皆さんに4つの質問をいたします。どうぞ手法を見てください。右のページの方にですね、ルカ8章の22から25節より4つの質問をしています。第一、 湖の向こう岸とはどこでしょうか。2つ目、イエス様はなぜ眠られたのでしょうか。3つ目、なぜ嵐が起きたのでしょうか。4つ目、本当に眠っていたのは誰でしょうか、ね、この質問の順番にこの聖書の箇所を解き明かしていきます。第1イエス様は言われました。さあ向こう岸へ渡ろう。湖の向こう岸というのはどこでしょう。地理的に言えばこの湖はガリラヤ湖ですから、ガリラヤ湖の対岸、26章26節にはゲラサ、ガダラ人の地方とありますが、聖書で湖また海はこの世、今の時代を表します。獣と言われる反キリストもですね、海から登ってきたと書いてあります。黙示録13章の1節です。ですから神様が千年王国の後に作られる新天新地にはもはや海がないと書いてあるのです。黙示録の21章1節です。神の御国にはですね、波立つ海はありません。この世というのがないのですですね、だからもはや海はないと、聖書はですね、神様は海をお作りになりませんイエス様が弟子たちを向こう導こうとしておられる向こう岸、それは神の御国天国です。イエス様はこの世の中にとどまらないで、いつも私たちを神の御臨在のもと中に、神の支配の中に導こうとしておられます。神の国天国というのは、神がおられ、神が支配しておられる世界、そこが天国です。イエス様は常にですね、私たちを神の御国、神の支配の中に、天国に導こうとしておられるのです。第2の問い、では弟子たちをですね、天国へ導こうとするのに、なぜイエス様は船の中で、マルコの福音書では船の友と書いてあります。で、船の先端をへさきと言います。一番後ろを友です。後ろの方で眠ってですね、枕をしてとマルコにあります。あり、眠られたのでしょうか。イエス様は私たちと同じ人間の姿、肉体を持たれました。ですからイエス様もお腹が空き、疲れ、眠たくなることももちろんありました。伝道生活の中でイエス様も疲れて眠られたのかもしれません。しかしここでなぜイエス様は眠られたのでしょうか。福音書全体の中でイエス様が眠られたという記事はここだけです。他にはありません。だからこの眠りには特別の意味があるように思われます。それはですね、弟子たちを訓練するため、テストのためです。イエス様は弟子たちと共に船に乗られました。とても良いお天気です。みんなピクニックの気分です。今日のように空が青くですね、もう湖が青くですね、みんな船に乗って、さあ今から向こう岸に行こうと、ね、楽しい気分です。しかし弟子たちはですね、脳が話すことはもうこの世のことばっかり。昨日のテレビの、まあ、ちょっと私もあんまりよく知らないから倍返しのどうのこうのとかですね昨日のテレビのことばっかりですね。もうイエス様のことを忘れてしまいました。弟子たちが話すのはもう世の中のこと、起きたことばっかりですね。もう野球がどうだったの、何がどうだったのイエス様に話しかけない、故にイエス様は眠ってしまわれました。イエス様を置き去り、なおざりにしてしまったのです。兄弟姉妹、皆さんの生活の中でイエス様は起きていらっしゃいますかイエス様、どうか日曜だけ起きてください。あとの6日は自分で何でもやりますから、どうぞ寝ておってくださいと言っていませんかですね。イエス様に話しかけなければ、ね、祈らなければイエス様は眠ってしまわれます。だからイエス様は眠られました。弟子たちが話しかけなかったからです。 ですね。はい、では第3の問いです。なぜ嵐が起きたのでしょうか。巨霊姉妹、イエス様を起きて眠らせてしまえばあなたの人生に嵐が来ます。イエス様を眠らせているなするとあなたの人生に、ね、問題が起こるのです。はい、ここに何かを挟んで詩式、旧約聖書を開いてください。3章です。では野村姉妹、詩式の3章の7節と最初に8節までを読んでください。
こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神主を忘れてバールやアシュラに仕えた。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラム・ナハライムの王クシャン・リシャン・タム・タイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャン・リシャン・タイムに仕えた。
はい、イスラエルの民がここに主を忘れてと書いてあります。神様を忘れて偶像を拝むと、神様は外国の王クシャン・リシュアタイムですが、イスラエルを支配させイスラエルを苦しめられました。はい、9節10節を読んでください。
イスラエル人が主を呼び求めた時、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き戦いに出て行った。主はアラムの王クシャン・リシアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャン・リシアタイムを抑えた。
はい、クシャン・リシアタイム、外国の王に押さえつけられて苦しめられたイスラエルの民が、神様助けてくださいと神様に立ち返って主に呼び求めると、神様は一人の救助者を起こし、イスラエルを苦しめる者も抑えられですね、ここにイスラエルは40年間平安であったと書いてあります。はい、11、12読んでください。
こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オテニエルは死んだ。そうするとイスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くしてイスラエルに逆らわせた。
イスラエルを救ったオテニエルが死にましたですね。でイスラエルはまた主の前に、神様を忘れて主の前にですね、悪を行いましたので、神様はですね、また外国の王にイスラエルを苦しめさせたと書いてあります。神様を忘れては偶像神、懲らしめられては立ち返り、またはですね、忘れてしまう。イスラエルの歴史はこの繰り返しです。巨霊姉妹、あなたもそうではないですか。あなたがイエス様を眠らせた時、話しかけない時ですね、あなたの人生に問題が起こります。神様助けてくださいと言った時に、神様は助けてくださいます。問題が過ぎるとまた忘れてしまいます。また問題が起こります。また神様助けてください、繰り返しではないでしょうかですね。あなたはイエス様を眠らせていませんか。ですから兄弟姉妹、イエス様を眠らせてはいけません。朝は何をするよりも前にイエス様の前に出て、イエス様を賛美し、御言葉を呼び、イエス様に語りかけ交わってください。イエス様を起こし続けていけば、あなたの生活は守られ、あなたは恵みを受け続けていくことができるのです。実は嵐が来たのにはもう一つの理由があります。イエス様が向こう岸ゲラサ人の地にですね、渡ろうとされるその向こうの地には悪霊に憑かれた者がいました。悪霊はイエス様を自分のもとへ近づけさせないようにとですね、嵐を起こしたのです。船をひっくり返そうとしました。クリスチャン生活にですね、熱心になればなるほどサタンは攻撃します。悪霊からの妨げを受けますが、イエス様は常に勝利してくださいますですね。嵐が起きた理由は2つ。 イエス様を眠らせたため、そして向こう岸にいる悪霊が自分のもとに来させないようにしたためです。では第4の問いです。本当に眠っていたのは誰でしょうか。もう皆さんはお分かりですね。弟子たちです。イエス様は肉体的には眠っておられました。しかし弟子たちは霊的に眠っていました。霊的に眠るというのはですね、イエス様との関係を持たず神様の力を信じなかったということです。イエス様は起き上がって、マルコの福音書ではイエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになったとあります。大なぎになった、まあ、ベタなぎとかですね、まあ、そういう言い方もします。弟子たちの多くは元漁師です。彼らは漁のプロです。彼らはこのガリラヤ湖で漁をしていました。そして、時折起こる嵐がどんなに恐ろしいものかよく知っていました。過去にですね、嵐にあって船が転覆し死んだ人を何人も見ていました。その嵐に向かってイエス様が黙れ静まれと叱りつけられると、風はやみ大なぎになりました。これを見て弟子たちは驚きを恐れて、マルコでは大きな恐怖に包まれて言いました。風も水もお命じになる、なれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。イエス様は言われました。あなた方の信仰はどこにあるのですか。本当に眠っていたのは弟子たちでした。霊的に眠るというのはイエス様との交わりを持たない、神の力を信じないということです。これが霊的な眠りです。まあ、先ほどもお話ししましたが、先週の火曜日ですね、夕方7時よりレーナ・マリアさんのコンサートが行われました。しかしその日、九州に今年最大の台風が直撃をしました。会場は480席ぐらいありますが、その日までチケットは580席ぐらいですね、配られていました。それ私たちも皆さんに早く行かないと座れなくなりますよと、まあ、言い続けてきたわけです。しかし台風を気にした人もいて、当日は会場に、まあ、ほぼ満席ぐらいでしょうか、少し空席あったのでしょうか、それぐらいですね、の人が集まり、100名ぐらいの人がですね、欠席をしました。チケットをもらったのに来ませんでした。台風はどうなったでしょう。確かに台風は来ました。しかしコンサートの前後、風は弱く雨もあまり降りませんでした。しかしコンサート中には大風が吹いていたそうです、ね、神様が台風から守ってくださったと、主催者のですね、牧師たちは本当に主の皆を称えました、ね、守ってくださいました。兄弟姉妹、私たちの住むこの世はこの大嵐、突風が吹き波が押し寄せ水をかぶるような世界です。その中で教会も家庭もこの船のように翻弄され沈みかかることもあります。人生には絶え間なく問題が起こるのです。しかしながらその中にイエス・キリスト様が乗っておられれば安心です。イエス様はあなたの人生に起こる、また自然界に起こるどのような波も沈め、嵐を止め、ね、大なぎにしてくださるのです。あなた方の信仰はどこにあるのですか。修法には書いてありませんが、最後に一箇所聖書を開きます。第一ヨハネ、聖書のずっと後ろです。五章を開いてください。聖書朗読者の方が読んだ後で聖書を開いている人、こう一緒にお読みしたいと思います。 では野村姉妹、第一ヨハネ5章の4節5節を読んでください。
なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のこと信じる者ではありませんか。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたしましょう。はい。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。アーメンですね。なぜなら神によって生まれたもの、兄弟姉妹、これ皆さんのことなのです。皆さんは神様によって生まれました。聖霊によらなければ誰もイエスを信じることはできないのです。あなたを生んでくださったお方は神様です。神によって生まれたものはですね、世に勝つとあります。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。なぜか、イエス・キリストが世に打ち勝たれた方ですからです。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエス様はこの自然界を支配し、この世を支配しておられるお方です。ひとたびイエス様が語られるとき、波はですね、静まり、風はやみ、大なぎになります。あなたの人生を沈めるお方はイエス様だと思って信じてください。ですからイエス様に私たちは叫ぶのです。ですね。どうぞイエス様を起こし続けてください。眠らせないように、そして叫び続け交わってください。どうぞあなたの船とはあなたの家庭であり人生ですに、ね、乗っておられるイエス様に信頼し、イエス様を眠らせないようにし、どうぞイエス様にですね、と共に歩んでください。いつもイエス様と交わってください。これが今日のメッセージです。ではどうぞ目を閉じてください。